いよいよ今日から11月が始まりました。昨日は皆さんハロウィンがあって、街ではいろんな仮装をして、またパーティーをして過ごされた方もいらっしゃるかもしれません。このハロウィンというのは、ご存知のようにヨーロッパのケルト民族が収穫を祝う祭りであって、そして彼らの季節から言いますと今日から新年が始まるという意味のハロウィンなんですね。しかし現代では商業ベースに乗って、この本来の趣旨から離れた単にお祭りに過ぎないという現象になっています。クリスチャンにとって本来ならば、この10月31日はかの有名なマルチン・ルターが宗教改革をした弾劾状を出した記念する日であります。そしてそこにはかつてカトリックが世の中の動きとは全く乖離をして堕落した現状に対してのルターが痛烈なる勧告状を出した記念でもあります。それに基づいて現代私たちのプロテスタントが発生した経緯でもありますので、今日はそれにちなんでですね、あえて旧約聖書のこの御箇所というところを選んでみました。皆さん今聖書で読んでもらったように、このミカというのはですね、イザヤと同じ時代に存在した預言者でもあります。このミカという名前の由来はですね、主のようなものは誰かという意味のミカという意味を持っています。したがってこの御箇所はですね、ある意味では725年から690年代ぐらいに活躍した貧しい農民出身の預言者だと言われてまして、北イスラエル王国が滅亡し、南ユダ王国が本当に堕落と不正義が行われた時代の生きた預言者です。さっき聖書でも読んでいただいたように、イザヤ書の中でもこの抗議を行えという勧めが中心になっています。イスラエルの王国の中では罪と不正が満ち溢れていました。そしてかつて多くの預言者たちもこれを糾弾すべく、多くのアモスをはじめいろんな預言者が旧約聖書の中で糾弾をしています。それは立法学者が堕落したり、裁判官が賄賂を取ったり、商人が不正な富を蓄えたり、そして貧しい農民たちから略奪をし、かつ異教の教えがどんどんと入ってきて、世の中の秩序が全く乱れてしまう、そういう状況の中でこのミカは警告を示すということなんですね。それは唯一かつて神から与えられた律法の精神に戻って、そして神中心の生活に戻れということが、この御箇所全体を流れる構成となっています。アモスはどちらかというと社会的不正義を咎めて利益を貪る祭司やまた権力者に対して攻撃したわけですけれども、この御箇所はそれプラスまた民衆に対して、また律法に対する神様のもう一度の復帰って言いますか、思いに立ち戻ることに対しての奨励をしています。 この御頭全体の構成としては4つの構成に分かれているのがお分かりでしょうか。まず最初の部分が悔い改めの要求と、それからその審判に対してのものを書いています。そして4章からは終末的な予言ということですね。で、今日の箇所6章から7章の初めについては神様とイスラエルの民の論争について書いています。そして最後はその祈りと救いに対する神様への賛美という、この4つの構成の中でこの御顔は記しているというのが大きな特徴になっています。で、今日はその中の6章の1節から8節までを切り取って、主に捧げる喜ばしき捧げ物と、主に喜ばれる捧げ物について少し皆さんと共に考えてみたいと思います。今読んでいただいたようにですね、ミカは神様を検事兼裁判官としてですね、いわゆる裁判の風体の形でこれを書いています。そして山とかを、そういう自然界を証人に立てて、イスラエルの民の歩みをですね、過去からずっと現代に至るまで、いかに主がイスラエルを導き、そしてイスラエルの民が罪に落ちてきたかというのを告発している。そして神様はその導きの正しさを示しているんですね。イスラエルを被告席に据えて彼らを弾劾しつつ、かといって厳しいの中にも親が子に対するように優しく諭しているところが特徴的ではないかというふうに思います。旧約にとって、イスラエルの民にとって、神様の最大の恵みはエジプトからの脱出、そして救いです。それを何度も何度も旧約聖書はいろんな箇所を通じて教えています。この今日の御箇所についても同じように記しているのがお分かりになっているかと思います。まず一節から五節については、裁判官としてまた検事として主がイスラエルの民に対して論争を仕掛けます。この裁判の様子っていうのはですね、非常に面白い。で、イスラエルの民をエジプトから引き出すに、導き出すにあたって、モーセ、アロン、ミリアムという指導者を選んだというふうに記しています。よくモーセだけが取り上げられるんですけども、この3人が同時に聖書の中で登場するのはこの箇所だけです。ご存じのように、アロン、ミリアムはモーセの兄弟姉妹です。モーセを中心とした人々3人の力によってですね、イスラエルの民をエジプトから導き出したと言ってるんですね。ミリアムは女性です。アロンは将来祭司になる存在の人です。で、当然モーセは指導者ですから、この3人がそれぞれの違った賜物を生かしつつ、イスラエルの民をエジプトから引き連れたというんですね。そこにこのミカの意図があるというふうに思います。あの苦しい荒野の旅から約束地の地カナンに至るまでの神の御業を思い出せということを、このミカ書についてその主な出来事を列挙しているのは面白い箇所です。まず具体的に見てみましょう。まず一つはですね、モアブ王バラクの企みです。イスラエルの民とモアブの王様というのは 対立関係にありました。そして何とかイスラエルの民をですね、自分の奴隷として服従させようと思っていました。それは民数記の22章から23章の中に詳しく書いてありますので、後で時間を見てご覧になっていただければというふうに言います。そしてこのバラクの企みというのはですね、このバラムという預言者を使ってイスラエルの民を呪わせようとしたんですね。しかもこれは一度ではなく何回も同じ企みをやろうとしてるんです。しかしバラクは頑として受け入れようとせず、そして最後には神様の意見を聞いて出かけようとするんですけども、神様はまた面白い方法でそのバラクに対しての諌めをするところが、また同じように民数記の24章に書いてあります。たったこれだけの出来事でもあっても、イスラエルの神は必ず約束の地カナンまでいろんな出来事がずっと一個書かれているのが、水の問題であったり食料の問題であったり、イスラエルの民は不平不満をものすごく言ってきます。しかしそれでも神は忍耐強くこの指導者を通して、また途中で実戒の石板を与えたり、いろんな形を通してですね、40年間一人一人を約束の地に導くまで引きずれた、この恵みについてもう一度思い起こせということを言ってるんですね。で、3番目にシュテムという場所が出てきます。それから次にギルガムというところが出てきます。これはヨルダン川を挟んで東と西のちょうど渡し場にあたるところですね。出エジプトからいよいよ約束の地カナンの地に入るためにはヨルダン川を渡らなければなりません。本来ならばそれを率いたモーセがヨルダン川を渡るはずとモーセは思っていたかもしれません。しかし神様はその権利をモーセには与えられませんでした。まあ、その経緯はまた聖書にも書いてありますのでよく見てください。彼は高い山の頂に立って約束の地カナンの地をずっと見回して、自分の後継者であるヨシアにその務めを託します。そして12部族から一人ずつ代表者を選んで石膏に行って、その石膏の報告は二人だけが前へ進めというんですね。あとはもうこのままとどまれというんですけど、でも神様は前に進ませる預言者、この幽南川の東部にあるシュテムからカナンに入る直前の宿営地から最初の宿営地ギルガムへ向かって進み出す、こういうことがヨシアに導いて導かれるということが、ここのわずかコンパクトの中にぐるぐるっと歴史が含まれていることは言うまでもありません。詳しくは民数記をぜひ読んでいただければ、このところがよくわかりますし、また補足してヨシア記のところにも同じような記事が書いてあります。それを受けてイスラエルの民がどう神様に対して答えたかというところが出てまいります。こんなに私があなた方イスラエルの民に対して 約束の地カナンに導くためのいろんなことをあなた方にしてあげましたよねと、それを覚えてますかということに対してですね、民衆はそういった神様の指摘、質問に対して自己中心的で自分の行動や思いを正当化しようとします。それは謙虚な思いで主の言葉を聞くことではなくて、むしろ開き直りとも言える、一体あなたはこれ以上私たちに何を求めているのですかと反論してしまうんです。私たちは犠牲を十分に捧げたではないですか、かつ立法の規定以上のものをやって、私たちはやっていますよと。ましてや人見ごく人身犠牲まで私たちはやってる、提案してますと。これは通常の立法では規定されています。人見ごくというのはまさに異教の教えです。これは当時行われたのはですね、子供を火の中にくぐらせて神様に捧げる、自分が愛して大切しているものを捧げることによってですね、神様からの祝福を得ようと。これはまさに異教的な教えです。しかし彼らは最大こういうことまでして、私たちはあなたに対して犠牲を払っているんですよと反論してるんですね。これは日本でもよく行われたことですね。人見ごくといって、例えば川が氾濫して洪水を起こしたときに、一番大切なものを人見ごくによって神様にその怒りを収めてもらうとかですね、多分まあ世界の各国の中でも同じようなことが起こられていたかもしれません。それは異教の考え方、また方式がイスラエルのために取り入れられた証そのものなんですね。そこをミカは裁判官という立場を通してイスラエルのために糾弾をしているところなんです。そこでその言葉は形式的であり内容的に希薄で、かつ危険な思想が入っています。そこで預言者ミカは主の言葉を次のように与えています。それは極端な宗教的な活動を重視して人間的な努力、熱意を訴える民に対して、主の本当の宗教的な霊的な礼拝、主が喜ばれる本当の捧げ物とは何ぞやというのを次の3つを示しています。それは何かというと、まず最初は抗議を行えって言ってるんですね。抗議、まあ近い言葉で言うと正義と言ってもいいでしょう。自分自身の好みとか、それとか時代の流行などを言って行動するのではなくて、神様の御旨に従って忠実に行動すること、これが抗議なんですね。そして誠実を愛せよと言うんです。誠実、つまり神と契約した関係を保ちつつ、誠と心からの誠実さで、その愛に契約に基づいた信仰を保てということなんですね。そして最後に、へりくだってあなたの神を と歩めというんですね。神と共に歩め。で、その前に、へりくだてということなんですね。自分の力がどんなものであろうとも、自分自身の力とか、権力とか、富とか、地位を誇るのではなく、自分がいかに弱い存在であり、欠けた存在であるかというのをわきまえしつつ、神はもちろん、自分の愛する他人、知人、へりくだって対処する。弱いものだからといって、貧しいものだからといって、年下のものだからといって、そういうものを一切差別すること、同じ対等な人間として、同じように自分と同じように愛しなさいということなんですね。これはこの御箇所が示しているさっきエッサイの和解だという言葉が出てきましたように、主イエスにつながる言葉がここにつながっています。旧約の時代にイスラエルの民をエジプトから引き連れた神の御業がこのイエス・キリストということを通じて私たちの罪のために自ら贖いの十字架にかかり、三日後によみがえって私たち一人一人をイエスこそ主であると信じる信仰の告白によってですね、私たちが永遠の命へと、またその愛へと導かれる。つまり主が成し遂げてくださった救いの御業をもう一度思い起こし、その恵みに応えて神様と共に歩むことが今私たちに求めている。神様が私たち一人一人に求めていることは、まず私たち今置かれている現状において悔い改めて、目に見える物質的なものではなくて、神様を愛し従い、かつ他人にも正しく愛すること。これが主に捧げる喜ばしいものではないでしょうか。そこで思い起こされるのはですね、新約聖書の中に、ルカによる福音書で、ある律法学者がイエス様を試そうとして、質問する箇所があります。ルカの実証ですね。先生、何をしたら永遠の命が受けられましょうかというんですね。そうするとイエス様は、律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むかと逆に質問をします。そして彼は答えます。それは、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。また、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよと答えるんですね。そうするとイエスはこういうふうに言われます。あなたの答えは正しい。その通り行いなさい。私たち一人一人が本当に弱い存在です。しかし旧約時代の出エジプトの恵みのように、私たちは今イエス・キリストという神様の御子を主と崇めるだけで、そしてイエスこそ主であると告白するだけで、私たちは永遠の命と限りない希望と喜びが与えられています。どうか私たち一人一人が第三者的に評論家的に行動するのではなく、主体的に自らが一人衆となってこの御言葉を実践することが、まさに主に喜ばれる捧げ物ではないでしょうか。ではお祈りいたします。在天の地なる神様、あなたの皆を賛美します。11月になりました。収穫の時を迎えています。聖書にも、収穫は多いが働き人が少ない、あなたがまかれた福音の種がいつ芽を出すか分かりませんが、私たち一人一人が あなたに与えられた愛と喜びを持って、これから一日一日を過ごすことができますように。そして今あなたから与えられた御言葉のように聞いてそのままにとどまるのではなく、実際に行動する勇気と力を与えてください。そしていつの日か永遠の命に至るまで、私たち一人一人があなたの愛包まれつつ、あなたと共に歩むことができますように進めてください。この感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。